Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。はい、ということでね、また今週もね、1週間飛ばしの更新になったのかな。あの更新がばらつきがありまして、本当にね申し訳ございませんこれからね、本当ね更新不定期にしようかなっていうぐらいばらつきがあるんでね、本当にね、あの待ってくださってる方もしいたらね、本当に申し訳ないっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、あのちょっと体調がですね落ち着かなくてですね、あのバラつきが出てきています。本当に申し訳ございません。これからもですね、まあ、なるべくね週1回は更新したいなと思ってるんですけども、なんせズボラな上に今ちょっと体調が優れないので、ちょっとねどうなるかっていうのは今後わからないんですけれども、おいおいねツイッターとかそういうところで更新をの連絡をしていこうと思いますので、その都度見ていただければなと思います。はい、はい、ということでね、今週もやっていこうと思うんですけども、まずはねライフアップデーから入っていきたいと思います。まあ体調が悪いということでね、ちょっと心配してくださる方もいらっしゃると思うので、まあ、一応ねあのご報告なんですけども、別に体調がすごく悪い、つわりがあるということではなくてですね、本当にあのお腹が大きくなってきまして、もう当たり前のことなんですけれども、胎動を感じるのと胃と肺がすごく圧迫されてまして、最近その多分初産だからっていうのもあると思うんですけども、すごくなんて言うんでしょうね、内臓の居心地が悪いこれなんて説明したらいいのか本当によくわからないんですけれども、今まで食べていた量はまあもちろん食べれないわけですよね。あの胃が圧迫されてますから、で息も苦しいんですよ。あの肺が圧迫されてるので、なのですぐ息が切れちゃうし、で最近今熱波とか言ってちょっと暑いんですよね。確かに、まあ、日本の夏ほどではないんですけれども、まあカナダも体感30度とか超えてきている中で結構暑くてですね、でちょっと暑いと何もしてなくても本当息切れしてめまいがしてぶたれそうになっちゃうんですよね。だからもうちょっと初めてのことで、どうしていいかも分からず、なるべくねあの運動をしないように、なんかめまいがするのでしないようにしてるんですけど、でも運動し全くしないのも絶対体に悪いよなとかっていうのも思っていて、ちょっとどうしたらいいか分からないなっていう感じなので、もしね経験があるママさんとかがいたらね、アドバイスいただけると嬉しいです。あと胎動なんですけれども、これもまたウィズダンだから分かんないんですけど、あの正直すごく不快ですこんなこと言ったら超バチ当たりそうですけど、なんていうんですかね、なんかまあ、人間もちろんベビちゃんが動いてるから胎動を感じてるんですけれども、初めての体験なので常に何かがなんかうごめいている感じというか、なんか動くたびに、まあ、頭で分かってるんですよ、自分大切な赤ちゃんがあの、まあ、動いてくれてるっていう、元気に動いてくれてるっていう証拠なの分かってるんですけども、ちょっと慣れないですね、この自分のお腹の中で何他の生命が動いているというこの感覚にちょっと慣れなくてですね、なんかどのところをググるというかサーチしてもみんなそんな風には書いてなくてですね、大量感じの嬉しいことは、あのね、楽しいこと幸せなことって書いてありますので、いや世の中のお母さんすげえなって思いまして、私はちょっとね、まあ、未だにねあの慣れないです。あのオフィシャリーにですね先日かな7ヶ月目に入りました。はい、なので、まあ、3、4ヶ月、あと3ヶ月4ヶ月ということでね、あっという間ですね。あの気づいたらもうこんなに経っているということで、まあ、11月14日中旬ぐらいがあの予定日なんですけれども、予定日にはねなかなか来ないとは思いますけれども、それぐらいに来るということで、まあ、あの自分の体調を見つつあの頑張って安全な、ね、出産ができればなと思います。で面白かったのがですね、これ本当にたまたまだったんですけど、あのだいぶあのカナダから引っ越してしまった日本人の友達がいるんですけど、あのヨーロッパの方に、でその、まあ、たまに連絡は取るっていう感じだったんですけど、この前あ何してるんだろうなと思ってインスタグラム更新していたので、まあ、インスタグラムで連絡取ったら、まあ、なんと彼女も妊娠しているということで、もうかなりおめでたいというか、もうかなり嬉しかったですね。あ、ママ友ができると思って、まあ、彼女はね今ちょっとつわりでグロッキーな状態みたいなんですけれども、まあね安静にしてもらってね、つわりを早く超えてもらって、あのいっぱいねお話できたらなって心での密かに思っております。はいということでね、今週も始めていきたいと思うんですけれども、今週はですね、まあ、タイトルの通りカナダの面白い法律っていうのをねピックアップしたんですけども、まあ、実はこれ私のオリジナルのアイディアではございません。はい、私がねすごくよく聞いているポッドキャストがありまして、 忍びとなるみのアメリカンライフというね、毒アメとも呼ばれている、忍びとなるみの毒舌アメリカンライフというポッドキャストがあるんですけれども、毒アメ、通称毒アメと呼ばれている、すごく多分有名で皆さんもご存知だと思うんですけども、すっごい面白いね、2人のトークのポッドキャストがあるんですけども、その2人がね一回なんかやっていて、アメリカの面白い法律っていうのをやっていまして、これかなり面白いなと思いました。完全にパクらせていただいています。ということで、そのカナダバージョンですねをやろうかなと思いましたので、今回はね、カナダバージョンの、これはちょっとクスッと笑える、これなんだこれっていうね、面白い法律をちょっと紹介していきたいなと思います。はい、1個目がですね、 Watermark Lawmakers in Etobicoke, Ontario are big believers in bathtub safety, so much so that a local bylaw states that a bathtub should not be filled with more than 3.5 inches of water. オンタリオ州のですね、エトビコという地区ではですね、お風呂大好きな日本人が真っ青になってしまうようなね、条例がございます。で、この条例が何かと言いますと、お風呂の水を 3.5 インチ、センチメーターにすると9センチ以上ね、溜めてはいけませんっていうものなんですよね。もちろんね、この法律が、というか多分条例ですかね、ができた理由はなんですけど、安全上のことを考えられたことではあるんですけれども、9センチって多分半身浴にもならないですよね。いくらね、お風呂に浸かる、肩までねがっつり浸かる文化がないというカナダとはいえ、これはちょっとエクストリームな条例だなと思いました。っていうか、日本人はまずここに住めないですよね。もちろんね、家の中のことですから、そこまで厳しくね取り締まってるわけがないんですけれども、これを条例にしてしまうという時点でね、かなり真剣に取り扱ってる、真剣にね、このお風呂での安全を気にしているんだなっていうことが分かりますよね。だから、オンタリオ州のエトビコークというところに行くときはですね、皆さんね気をつけていただいて、はい、知ってる人も少ないんじゃないですかね。そんな守ってる人も少なければ、知ってる人も少ないような気がしますけども、そういう条例があると。はい、で次が Low Snowman Sooties PEI boast a law making it illegal to build a snowman that is higher than 30 inches tall. In Sooties, there is apparently less likelihood of a snowman melting thanBeing accidentally stomped under somebody's shoot. プリンスエドワード島のスリスというところがあるんですけれども、そこではですね、30インチ、約76センチ以上の雪だるまを作ってはいけないという条例があるんですね。なんだそれって感じですけど、76センチって多分、76センチってどのくらいですかね、腰ぐらいですかね。そうですよね、日本の身長が150センチだったら、大体腰ぐらいの高さなんですけど、結構低いですよね。なんか雪国としてはなぜそんな条約があるのかっていう感じなんですけど、場所の関係上なのか、雪が溶けないので雪だるまを一回作ってしまうと、相当の時間で、残ってしまうからっていうのが理由だと思うんですけれども、雪だるまを一回作ると、溶けるよりも誰かに蹴られて亡くなる可能性の方が高いって書いてありますので、それほどね、寒いところっていう、一回作ってしまったらね、なかなかなくならないという理由があるとは思うんですけれども、76センチってなんか子供作りがいがないですよね。私も日本でね、まだ関東が雪が降っていた時代に日本でね雪だるま作ったことありますけど、絶対に腰以上の高さでしょ、自分と同じぐらいの身長を作ってました、間違いなく。あんなにね雪が少ないところも、多分雪が多いから76センチ以上はやすやす作れるわけじゃないですか。だから逆に、雪がを固めてしまうので雪がなくならないから、邪魔になるからという理由で、もしかするとね76センチ以上、30インチ以上のものは作んないでねっていうのができたのかもしれないですね。でも雪国のカナダでこういう条例があるっていうのは、意外でしたけど、その理由を見ると、確かに理にかなっているのが、雪がありすぎるということですね。ありすぎるから、逆にダメという。でも北海道ってこういう条例あるんですけどね、多分なさそうですけど、私がする限りね、ない感じがするんですけど、皆さんね、もしね、北海道出身の方がいたら教えてください。こういうのありますよっていうのがあったらね、教えてほしいんですけども、はい。はい、では次。From the horse's mouth.Arguably, the weirdest law in Canada is still existing Toronto bylaw that prohibits dragging a dead horse down Yonge Street on Sundays. You want to do it from Monday to Saturday? Hey, knock yourself out. 多分ですけど、この中で、まあ、カナダの中で存在する法律で一番未だに奇妙なものだと思うんですけど、トロントにですね、ある条例がありまして、死んだ馬をヨング通りという通りがあるんですけど、そこで日曜日に引きずることを禁止してるんですね。死んだ馬を誰が引きずるんだよっていう話なんですけども、多分ですけど、まあ、昔の法律が未だになぜか生きているっていうことなんだと思うんですよね。でしかも日曜日だけっていうね、月曜から土曜日だったらまあどうぞっていう感じなんですけども、死んだ馬を引きずるような理由って何なんでしょうね。ちょっとそこがね、調べられなかったんですけど、もし知ってる方がいたらね、教えてください。すいません、人任せで。でもこれはね、ちょっと面白いなと思いました。確かにね、かなり多分ですけど、まあ消す、ね、法律をいちいち消すとか無効化にするのも手間とね、時間とお金がかかりますから、それを考えてやってないんでしょうね、多分ね。ただ存在させてあるだけで、別に本当にこれやったからって罰金になるんですかね。ちょっと不思議ですよね。はい、はい、では次。 Tall grass. The powers that be in London, Ontario are pretty strict when it comes to mowing the lawn. If you let your grass grow higher than 8 inches, the city may just come in and cut it for you and then send you the bill for it.隣のね、芝生は青いというフレーズでも有名なんですけども、こちらの一軒家って家の前に庭がある家が多いんですよね。 でそこの庭にもちろん芝生が生え、まあ、もちろんコンクリの家もあるんですけど、芝生が生えしているところが多いんですよ、特に古い家とかだと。で、暗黙の了解で、その近所一帯の見た目の良さを保つために、みんな、まあ、ある程度芝刈りをしようねっていうのが暗黙の了解なんですよね、こっちのカルチャーで。で、で多分その暗黙の了解を完全に法律化したものになりますね。オンタリオ州のロンドンではですね、8インチ以上芝生を伸ばしてしまうと、まあ、市の人がですよ、勝手に来て、まあ、芝を買って、その後に、まあ、その費用を請求されるっていうことがね、あるそうなんですよ。だから罰金とかはないんですけど、勝手に市の人が来てやってしまうと、でその費用を、まあ、勝手に請求されてしまうということがありますので、まあ、必ずね、自分でやりたい場合は気をつけて、刈らないといけないっていうね、8インチ以上伸ばしてた誰かがね、シティに電話しちゃうかもしれないんでね、近所の人がね、っていう法律があります。ちょっと面白いですよね。なんか別に気にしない、シティがやってくれるんだったらいいやっていう人だったらね、勝手に伸ばさせそうですけどね。あ、やってくれるから、まあ、請求書は払うから大丈夫みたいな感じでね、どれぐらい費用がね、他のところと頼んだときと違うのかが気になりますけども。これはなかなか、なんて言うんでしょうね、カナダらしい、すごくカナダらしい法律、北米らしい法律だなと思いました。はい、では次ですね。 Witch Dressing up like a witch for Halloween, perfectly legal. Pretend to be a witch and passing yourself off as one when you actually aren't, however, that's breaking the law. According to the Canadian Crime Code, anyone who pretends to exercise or toUse any kind of witchcraft, sorcery, enchantment, or conjuration underbreaks a consideration to tell fortunes or pretends from his skill in or knowledge of an occult or crafty science to discover where or in what manners anything that is supposed to have been stolen or lost may be found, is guilty of an offense punishable on summary conviction.これはカナダ全土の法律になるんですけども、要するにですね、魔法とかを使うふりをすることが禁じられてるんですよ。しかも一番最近にこの法律が使われたのは1984年なんですよね。だからそこまで昔じゃないという、だから37年前とか、結構最近だと思いませんか。だからおばあちゃんおじいちゃん世代にはいたんですよね、その下手するとね、あ、これで捕まったよっていう人が。なんか占いとかも入ってるので、まあ、おちおちタロットカードとかもできないですよね、よく考えたんですけど。だから日本の占い師さんとか全員逮捕なのかなって思ったりしてしまいますね。最長ですね、禁錮2年の刑になってしまうかもしれないので、これ結構気をつけた方がいいと思います。要するに、まあ、占い的なことだったりとか、オカルト的なことだったりとか、まあ、これをやったらあなたの好きな人があなたと恋に落ちるとか、そういうわけのわかんないことをやるフリをするだけでもダメらしいですね。はい、まあ、でもどれぐらいね、最後に使われたの言うて38年前とか36年前とかなんで、まあ、言うてどれぐらいのね、厳しさで なんていうんですかね、規制を張ってるのかわからないんですけど、まあ、基本的にダメということですね。これは何なんでしょうね、魔女狩りの時代の名残なんですかね日本じゃ絶対ないですよね。だって日本で占い師さんがね、だってみんな捕まっちゃいますもんね、これの法律によるとね。でも考えてみたら確かにフォーチュンテラーあんまりいないなと思っていて、まあ、見たことあるんですけど、家とかでね、個人でやってる人とかは聞いたり見たことあるんですけども、なんかそう、確か日本の占い師さんみたいにどこにでもいるっていう感覚は確かにないですね。あ、フォーチュンテラーっていう言い方をしてないですね。みんなサイケックっていう言い方をしてますね。サイケックって要するに霊と交信できる人ですね。あれとは違うんですかね。あれも私からするとなんか、なんていうんですか、この魔法とかそういう系に、なんかオカルトとかそういう系、占い師とかそういう類に入るんですけど、そこはやっぱちょっとラインが違うんですかね、サイケックはね。サイケックって書いてなかったですもんね、今ね。なのでちょっとさ、そのね、心霊っていう、要するに霊とこうお話できる人っていうのは、もしかすると違うカテリゴリーでそれを許されてるのかもしれないですね。はい、はい、次。Better pay that bill. If you stiff a hotel in Ontario and sneak out without paying your bill,The hotel has the legal right to recoup its losses by selling your horse. オンタリオ州では、例えばホテルなどにお金を払わずにステイすると、なんとですね、ホテルはあなたの馬をですね、勝手に奪う権利がございます。まずなんですけど、多分現代で馬持ってる人そんなにいないですよね。多分これも昔の法律の名残な気がしますよね。昔は多分足がね、電車とかじゃなくて馬だったと思うんですよ、やっぱ馬車とか。なので、まあ、ホテルに滞在しに行くのも馬で絶対行ってたし、車がない時代ですよね。なので馬を取られるとだいぶやばいと。今で言うと要するに車を取られるみたいな感じですよね。車を取ることができるっていうことなんでしょうね。まあ法律上は車を取ることはできないと思うんですけれども、これ面白い、実際に起こったの面白いですね。確かに北の方っていうか、まあ馬牧場っていうんですか、あるんですよ。馬乗りも結構日本と比べるとどっちかっていうと結構ね、有名なスポーツというかポピュラーなスポーツなので、まあ日本よりは馬を持ってる人はちらほらいるとは思うんですけれども、それでもそんなにね、いないと思うんで、これはちょっと興味深いですね。最後に施行されたのは いつなんでしょうかねまずないですよね、日本ではね。はい、次。 You can't kill Sasquatch. This one might be a myth, but legend has itIt was illegal in British Columbia to kill Sasquatch. A report from Nanaimo in the late 1800s says a man request to shoot a wild man of Home Lake was denied because it was unlawful to shoot Mowgli's. ビッグフットっていう未確認生物ってご存知ですかね。身長2メートルぐらいで、まあ、体重に300キロあるんじゃないかって言われてる、まあ、二足歩行の動物で、まあ、全身を褐色または灰色で覆われているとされる、主に北米でね目撃情報がある生物なんですけども、まあ、日本でいう雪男みたいな感じだと思います。でなんですけども、この雪男みたいな生物ですね、スビッキフット、カナダの BC 州ではなんとこのビッグフットで殺害することがもう禁止されていたんじゃないかって言われてるんですよね。これ実はミス、もしかすると伝説って言われていて、ちょっと定か、事実は定かではないんですけど、今は法律ではないんですけれども、まあ、昔誰かがね、このワイルドマンオブホームレイクって呼んでたんですけど、その人は要するに大男ですよね、を殺していいかと聞いたら、まあモグリーズっていう別名があるんですけど、ビッグフットのそのモグリーズを殺してはいけないっていうのが残されてるらしいんですね。だから そういう法律があったかもしれないよねっていう話なんですけども、まあサスカッチュっていうのはそのカナダ原住民の間でビッグフットはサスカッチュって呼ばれてるんですね。だから結構面白いですよねまあ存在がちょっとあやふやな生物なんですけど、まあそれを殺してはいけないという、法律があると、あったかもしれないと。しのぶとなるみの独立アメリカンライフの方でも、アメリカンどっかの州ではユニコーンを殺しちゃいけないっていう法律があったらしくて、これに似通ってるなと思いました、ね、実際ね生存っていうか存在が確認されてないユニコーンね、存在が確認されてない動物なんですけども、まあ、それを殺しちゃいけないという法律があるというのはね、ちょっと面白いなと思いました。日本ではね面白い法律あるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、はい。 ということでね、これがね、私がちょっとクスッと笑えるなと、面白いなと思った法律、カナダにある法律 の、 数々でございました。で、次なんですけども、まあ面白い法律ではないんですけれども、カナダにね来る日本人が知っておいた方がいい、日本にはない、まあ、日本人には馴染みがない法律、カナダにはある法律っていうのをねちょっと紹介したいなと思います。ですね、2012年に実はですね、カナダでは定年退職の強制が禁止になりました。日本ではねまだ定年退職が一般的だと思うんですけども、カナダで実はですね、それが撤廃されました。はい、もちろんね、まだ働ける能力があるよっていうことが前提ではあるんですけども、まあ本人の意思であれば、もう90歳でも100歳まででもね、本人が良ければ働くことはできます。だけど、まあ会社からね、じゃあ65歳だから、そろそろ定年退職ということでっていうのはできなくなりました。結構最近の話ですよね。なんか、これはどうなんでしょうね。まあ、だから選択権があるということですよね。まあ、その65歳以上も、なんていうんですかね、正社員としてずっと働けるという選択肢があるというのは、まあいいことなのかもしれないですね。だからもちろん定年退職したければしていいですし、したくなければ、まあ、残っていいよっていうだけなので、まあ、選択肢が増えたっていう意味ではいいのかなと思うんですけど、なんか働かなきゃいけないっていう雰囲気になるのは嫌だなと思ってます。はい私60、65になったら退職したいですね。そっからはなんか60、65歳って結構なんていうんですかね、まあ、若い時ほど体力はないけど、まあ知識があって、まあなんていうんですかね、旅行はできるぐらいの年齢じゃないですか。まあ健康をちゃんと管理してれば。なのでそっからね、やっぱりお金も少し余裕があるっていう風に計画を立てているので、その頃にはまあお金の余裕があったら、まあ、やっぱり世界を回りながらね、ゆっくりと老後を過ごしたいですよねはい。で次がですね、2004年に施行されたものなんですけど、ベビーウォーカーが禁止になりました。ベビーウォーカーって赤ちゃんをその入れて赤ちゃんが自分で歩くやつですね。ありますよね。なんかあんまり赤ちゃんがまだ歩けない時に歩くのを補助して、まあ、自分で好きなところに行けるっていうベビーウォーカーあるじゃないですか。あれがね禁止になりました。でカナダでは輸入や売買も禁止されているので、例えば間違ってね日本から買とか他国から買ってしまうことも違法なので、これは気をつけてください。なので個人間の売買とかガレージセールとかでも禁止です。だからもしね持ってたりとかしたら、まあ破棄するなりなんなりしないと、ちょっと誰かにあげたりとか売買とかするとちょっと法律で禁止されてるので気をつけた方がいいかもしれないです。なんか記憶は確かではないんですけども、確かに、ね、死亡事故が多発したせいで北米全土で禁止になったんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあ、ベビーウォーカーね最近見なく、昔はいっぱいありましたよね昔はいろんな家にあったんですけど、確かに最近言われてみれば見なくなったなと思って、日本ではまだ禁止はされて、なんか記憶にはないんですけど禁止されてるんですかね。ちょっと教えてください、知ってる人はい。でこれもっと最近の話なんですけど、2021年ですね、去年ですね、にプラスチック製品が禁止になりました。例えばなんですけど、スーパーとかお店などでは、まあ、プラスチックの袋がダメになりましたよね。でまたプラスチックの飲み物カップとかを提供しているところもあるんですけども、まあ、法律でお客様に25セントチャージするように法律になってるんです。だからお店側がじゃあお店側が払いますってことはいけないんですね。だから お店側がじゃあ25セントになりますがいいですかって、お客様側にチャージするっていう法律になっちゃったんですよね。要するにだからお客さんが自分のポケットから25セントを払うことによって、まあ、少しでもねプラスチックを使うことを抑制できないかということなんですね。だからお店側は別に提供できるんですよ、プラスチックのカップを。だけどただし私たちは払わなきゃいけない。で袋とかは、まあ、紙袋とか布袋を、まあ、またお客さんに買って持ったりとか、エコバッグですよねとかはに変わりましたね、基本的にはね。なのでエコバッグみんな持っていく人が多いですね。私もエコバッグ5、6個持ってるので常に車の中に入れておいてね、買い物行った時には使うようにしてるんですけども、賢いレストランとかだと、まあ、ビニールの袋じゃなくて布、半分布みたいな、なんか使い捨ての袋あるじゃないですか、あれをね提供していたりとかして、チャージなしで、なんかそれはちょっと賢いなと思いました。もちろんねプラスチックに比べたら高いんでしょうけれども、まあ袋ない人もねレストランとかいますので、必ずだからそっちの方がいい、まあ、サービスとしてはかなりいいですよね、確かになのでね、日本の方がねカナダに来る際は必ずエコバッグ持っておくようにしておいてください。コンビニとかでもねないので袋が本当にないとか買うこともできないので、本当に気をつけてください。袋ないとなかなかね不便ですからね、意外と はい、で次がですね、屋外での飲酒が禁止。でこれはですね、まあ、私もね過去のエピソードでも語っているんですけれども、まあ、危うくね警察のお世話になりそうだった話があるので、まあ、カナダではね屋外での飲酒が基本的には禁止されています。で日本ではお花見やバーベキューなどで公園で好きに飲めるじゃないですか。でカナダではねそれができないんですよね。なんですけども、まあ、やはり夏になればねビーチやお酒公園でお酒を飲む人はいますし、まあ、警察がパトロールするようなところでなければ皆さんね気にせず大っぴらに飲んでるんですけど、なんですけども市街地とかだとはなんかパトロールしてる警察官の方々もいますので、まあ、飲むのであれば、まあ、あまり大っぴらにせず例えばボトルを入れ替えたりとか、まあ、缶を隠してとかいう風に飲んで見ましょう。なんか、まあ、警察の方々もね分かってるので、その大っぴらに大っぴらにイエーイとかって飲んでなければ何も言ってこないです。ちゃんと隠しておけば。で私一回バーで買ったドリンクを飲んでいて、まあ、警察の人がたまたま通りかかって無言で道に流された記憶があるんですよね。でそれぐらい結構、まあ、警察の人は見ちゃうとそのなんていうんですか、いや注意せざるを得ないものなので必ずね隠すように、そんな大っぴらにやらなければ大丈夫です。はい。なのでちょっと日本の感覚でね外でウェイとかって飲んでると、もしたまたま警察官が通りすがった時に罰金とかになる可能性があるので本当に、ね、気をつけてください。意外と厳しく取り締まってます。はい。で最後なんですけど、まあ、子供を一人にすることが児童虐待になり得るっていう話なんですけども、日本では最近ないのかもしれないんですけども、まあホテルとかね車にね寝ている子供を一緒に置いて買い物行ったりとかちょっと出かけたりすることがあったと思うんですよ昔は。まあ、今もあるかもしれないんですけど、でカナダをそれをすると児童虐待とみなされて警察呼ばれる可能性があります。で州によって微妙に年齢制限は違うんですけど、まあ、カナダではですね規定年齢に達しない子供を一人にしておくことを禁止していて、まあ、それが自宅であってもダメなんですよ。一人にすることはダメなので、なのでそれをしちゃうってもしも誰かに、まあ、見つかってしまった場合になんか児童虐待の疑いをかけられたりとか逮捕の可能性もあるので、本当にね知らなかったでは済まされないことになりますので本当に気をつけてください。子供さんとね一緒に旅行とするときは。はい。ただね皆さん気をつけてくださいということです。これがね私の最後の法律になります。はい。ということでね今回はね面白い法律だったりとか知っておいた方が法律を紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。少しでもね皆様の参考になれば嬉しいなと思います。はい。ということでねリクエストとかもねどんどんお待ちしておりますので、いつでもね好きな方法で送っていただければなと思います。いつも通りですね概要欄に E メールアドレス、ツイッター、お便りフォームすべて載せておきましたので、まあ、好きな方法でね、いつも通り送っていただければなと思います。まあ、最後になりますが、レター紹介ではないんですけれども、実はですね、去年の、まあ、9月頃にですね、メールをいただいた、まあ、リクエストをいただいて、リクエスト会で作ったエピソードがあるんですけれども、まあ、先生にね、覚えてる人いるかな、なんかあなたで先生になるにはどうしたらいいかみたいなエピソードをやったんですけれども、そのリクエストをいただいてくれた方がですね、なんと今トロントにいますよっていう報告をのメールをくださりました。本当にねありがとうございます。なんかねなんかポッドキャストで背中を押されやっとここまで来れたっていう報告をねしてくださいまして、私ちょっと感無量になりまして、本当にすごいことだなと私のね暇つぶしでやっている、まあ、暇つぶしといったらあれなんですけれども、まあ、誰かの役に立てばいいなという気持ちでやっているねポッドキャストがね、まあ、誰かの役に立ったのかなと本当にね心から思えるメッセージでございました。なのでね皆さんねこういう風にリクエストがありましたら私精一杯答えていきますので、質問とか感想とか何でもいいのでね送っていただけたら全然エピソードにしていきますので、あなたの皆様のね誰かのクエスチョンっていうのをね他の5名、10名、100名がね持っているクエスチョンだったりするので、あなたのリクエストが、まあ、他100人、200人のね役に立ったりもしますので、ぜひぜひね遠慮なさらず送っていただければなと思います。はい。本当に温かいメッセージね、いつも皆様本当にありがとうございます。すべて読んでおります返事はねできてないかもしれないんですけども、まあ、なるべくポッドキャストで返事するようにしたりとか、まあ、メールをね返信することはあんまりないんですけども、まあまあ、個人的内容であったらメールで返信したりとかもしていきますので、気軽にね本当にねメッセージを送っていただければなと思います。返事がなくても無視してるわけではなくてちゃんと読んでおりますので、そこはご安心ください。はい。ということでね今週はこれぐらいにしたいと思います。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.